起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の社労士の渡辺です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、この配信が10月の8日スタートになるんですが、はい、10月8日って蕎麦の日らしいんです。
蕎麦の日、
お蕎麦の、はい、あの蕎麦です、
はい、いいですね、
蕎麦
ね、
うん、いいですよね。新蕎麦の時期っていうことと、はい、あの10月の10って漢字書くとそって読むこともあると。
そうなんだ、
うん、そうなんだ、うん、そうですね。で、8が場で蕎麦っていう、まあ一応語呂合わせらしいんですけど、
はい、語呂合わせ多いっすよね。
多いですよ ね、本当に。
なんか同じ数字でもね、いろいろなね、ことをね、うん、当てはめる人多いですよね。
一生懸命ね、考えていらっしゃる方が多いですが、すね、まあ、はい、お蕎麦、はい、よく、あの、比較されるのが、うどんか、派か、はい、蕎麦派かって、はい、あの、渡辺さんはどっち派ですか？
どっちも好きですね。
うん、
なんか、比較を、すいません、どっちがいいっていうふうに言えばいいんでしょうけど、どっちも結構好きで、
うんうんうん、
蕎麦は割とあの、ダイエットにいいと言われていて、なんかちょっとあの、ダイエットしたいなとか小腹が空いたなって、まあ、小腹が空いた段階でダイエットじゃないんですけど、
はい、
はい、食べたりはしますね。で、うどんは結構、なんですかね、しっかり食べたいっていう時に食べるっていうふうにしてるんで、割と使い分けはしてます。
そうなんですね、
はい、
あのよくアンケートで蕎麦派かうどん派かっていうと、男性が蕎麦派が多くて女性がうどん派が多いっていう結果はね、 あるそうですよ。
意外ですね、逆かと思いました。
あ、そうなんですね。あ、ヘルシーっぽいから蕎麦の方が。
あ、そうですね、ダイエットになんて言ってるぐらいなので、うん、
はい、私もでもそういう考えでお蕎麦を選ぶことが多いですね。うん、はい、
蕎麦ってちなみになんかいろんな皆さん具を入れたりとかするじゃないですか、
う
ん、
はい、
何が好きですか、紅子さん。
私は天ぷらそばが好きです。
あ、王道ですね。
はい。
じゃあ、あの、鴨南とかが好きですね。
あ、鴨南蛮とか。
はい、うどんもそばもどっちも、あの、それぞれ美味しいですね。うん、
は
い、
大人な感じがしますね。通な感じ。
というか、肉が好きなので、多分、ね、肉入ってなきゃ嫌だっていう、そういう理由ですね。
あ、がっつりで。
はい、あ、 あとはあれです。コロッケいいですよ。コロッケ。
コロッケとおそばで食べたことないです。
コロッケそばとか、あの、立ち食いそばであるんですけど、
うんうん、
コロッケ美味しいですよ。って思うかもしれないですけど、ぜひ一度試してみてください。
ああ、ちょっと今度やってみます。はい。はい、お腹空いてきそうですけど、今日はどんなテーマになりますか？
今日はですね、またちょっとですね、なんていうんですかね、あんまり話したことないかもしれないですけど、うちの会社ブラック企業なのとか、まあ、見抜くポイントと対策みたいなのを少し、社労士目線でお話しできたらいいかなというふうに思ってます。
おー、見抜くポイントって気になりますね。
なんていうんですかね。もう、あからさまに、今回はもう、あからさまにこれブラックだよねっていうようなところをお話しさせていただければなと思います。
うん、
はい、ブラックって言っても本当に人それぞれ感じ方が違くて、
うん、
例えば、長時間労働をするとブラック企業です。でも長時間労働したい方も一方でいらっしゃるんですよ。
そうですね。
はい。だから、なんていうかね、この辺が難しいなっていうふうにやっぱり最近思います。
うん、はい、はい。となると。
ですね、まあ、私もですね、本当に何て言うんですかね、その新卒で、大学を卒業してから入った会社がですね、まあ、超絶ブラック企業だったんですよ。
おというと、
別に労働時間が長いっていうところはもちろん、あったんですけれども、そもそもですね、なんていうんですかね、ハラスメント体質でしたね。前回のパワハラじゃないんですけど、必要以上にやっぱり、なんていうんですかね、時間を拘束して指導するとか、そういったところもやっぱりあったところではあったので、
はい、
かなりやっぱり、なんですかね、心を折れましたね、その時は。
ですか。
はい。
うん。
で、それ以外にも、よくこれは、中小企業さんとかで、悪意がなくやってしまってるケースなんですけれども、例えば、雇用契約書結んでませんっていうの結構多いんですよ。
ああ。
で、求人票見て皆さん応募してきて、じゃあ、時給仮にアルバイトさんだったら1300円ですねっていう話になったとして、じゃあ、交通費出ますよと。じゃあ、働いてくださいって。シフトは希望の何日まで出してねって。以上終わりみたい。
ああ、もう。この口約束的な感じで。
あ、そうですね。で、まあ、労働者側も、やっぱりこれって、良くないのが、まあ、今はちょっとわかんないんですけれども、うん、 私の時は、そもそも、まず高校卒業まで、労働基準法っていうような法律、一回も学ぶことなく卒業するわけなんですよ。
はい。
で、大学も法学部とか行かなければ、労働基準法って携わることないので、全く労働の知識がないまま、結局その新卒で働いて、
はい。
で、なんか言ってることとやってること違うよねとか。
うん、
まあもちろん
うん。
書面が出てる会社だったら、この書面を基づいてっていうふうにできるんですけど、仮に書面があったとしても、なんていうんですかね。まあ、正直ね、交渉できるかっつったら怪しいんですけれども、その、はい。ただ、それすらもないってなってしまうと、全部口約束なので、結局言った言わないになるんですね。これ多分も前お話ししたフリーランスのお話と同じで、一体言わないになってしまうっていうところがあるので、まあ雇用契約書は絶対ないとダメですよねと。むしろ出さない、出したくないっていうところはちょっとブラックなんじゃないかなって疑った方が私はいいと思ってます。
出したくないって怖いですね。
あ、めんどくさいから出さないよっていうようなところって本当にあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。で、あとは、各種保険、いわゆる、雇用保険とか社会保険とか、この辺が、基準を満たしてるのに入れてくれないとか。まあ、前ちょっとあったんですけど、労災すらも入ってないとかってあったんですよ、本当に。怪我したら終わりますよねってい
そうう で
ような
すよ
ところ
ね。
なんですよ。はい。労働者だけじゃなくて、まあ、もし何か怪我とかをしたときに、労働者のご家族だったりとかっていうふうに会社に言われてしまって、会社が結局、労基署に訴えられるじゃないですか、そうなると。訴えて調べてみたら、労災入ってないで、あ、これも会社悪いですねっていうふうになるじゃないですか。ブラックですよねって話なんですよ。で、まあ、ブラックですよねっていうので済むのならいいんですけれども、結構もうそうなってしまうと、まあ、労働者側も救われないですよね。だって保険入ってないですからね。
ああ、そうですよ
は
ね。
い。じゃあどうするんだろうなっていうようなところは、もう会社のそういうふうな、まあ、保険が自分で入ってらっしゃるならいいんですけど、入ってなかったら、そのお金でお支払いする。まあ、払ってくれればいいですけどねっていうようなぐらいのところっていうのは、今もあんのかな。でもまあ、はい、実際事故は起きてないんですけど、保険入ってませんでしたっていうのはあります。で、あとはまあそうですね。残業代が出ないっていうのも王道じゃないですか。はい。なんか基本給の中に、みなし残業代って入ってるんですっていう会社多いんですけど、それって従業員さんからすると、内訳書かれてないので、何時間働いていくらそのみなし残業がついてるかってわかんないっていう方多いんですね。これ結構あるんですよ。基本給の中に全部みなし入ってて30万円ですっつって。じゃあみなし残業って何時間なんですかとかいろいろ聞いてみると、あれ、最低賃金割ってますけど大丈夫ですかとか。っていうケースもあります、本当に。はい。なので、まあ、きちんとその、みなし残業とかをつけていらっしゃるところであれば、きちんと基本給と、で、そのみなし残業が分かれてるかどうかってところ、まあ、これ、まあ、経営者の方もそうですけど、労働者の方もしっかり確認して、自分は何時間分、給料の中に、結局残業代が含まれてるのかとか、最低賃金割ってないかどうかとかっていうのを調べていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。
そ
はい。
こまで確認してる人ってきっとそんないないですよ
い
ね。
ないですね。だって、30万で働いてよって。で、残業は一応、まあ、いわゆる法定で許されてる。まあ、一旦45時間までやってよとかっていうところは結構多いです。いや、これまずいですよって私よく指摘しますけどね。結局、あれなんですよ。全部まるっとするじゃないですか、基本給。で、45時間のみなしがついて30万円ですっていうふうになったときに、45時間をじゃあ超えて働いた分って支払われなかったとしたら、これ未払いなんですね。未払い残業代になるわけなんです。で、いざ、本当に事例としてあったのが、じゃあ未払いがありますと、労基署に行きましたと、労基署から指導を受けましたと。でも、未払いっていうようなところの、部分っていうのが、一体じゃあこの人の基本給っていくらなんですかっていうのがわからないんですよ。だってまるっと30万ってされてて、で、みなし残業代はこれ基本給に入らないので。
そっか。
そうなんです。で、そうなるとどうなるかっていうと会社が一番損します。じゃあもうわかんないからわかりましたと。基本給30万ですっていうなら、この30万円に時給分を、出して、で、割増金、銀分の割増率かけて、しましょうっていうので。で、さらにそれにペナルティの追徴金だなんだとかっていうのがあるので、会社が一番損しますので、絶対会社を守るためにも打ち明けて書いておいてもらった方がいいですねっていうところですね。
そっか、大変だ。
そうなんですよ。
うん。
なので、なんていうんですかね、働いてる事業の内容とか、もちろん職場の人間関係だとか、ハラスメントだとかっていうのがあるんですけれども、そもそもの話、最初の制度設計の段階で何もちょっと整備されてないっていう会社は、ブラックかなと思います。悪意があってやってたらもっとそうですよね。
はい、うん。
で、悪意がなく知らなかったとかっていうようなことであれば、ぜひ本当に、何ですかね、マシャロンさんに相談をしていただいた方が私はいいと思いますし、詳しい人事とか総務の方を採用されるんであれば、そういった方に、制度設計とかをしてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。もうそれだけでもだいぶ会社の印象変わりますし、整ってくると、不思議なことに、助成金とかも結構取りやすくなります。当た
ああ、
り前
そう。う
ですけどね。
ん、
はい。
うん。そ
はい。
っか。
で、人も結構集まってきますし、離職率も減りますね。はい。
あ、でもそれはなんかわかる気がします
わか
ね。
りますよね。当たり前、なんていうか、この最低限の基準を整えるだけでも、いわゆる俗に言うブラック企業っていうわかりやすい例のところからはもちろん脱出できますし、それ以降もやっぱりその人が働きやすくなる、環境っていうのが自然とできてくるので、はい。一旦それこそですね、本当にうちの会社大丈夫かなとか、ちゃんとできてるかな、就業規則あるけど、改正とか、してるかな、どうなのかなとか、いろいろ見直していただきながら、確認はしていただいて、悪意があるブラックはもうちょっともう例外ですけれども、ブラック企業っていうふうに呼ばせないために、するようなことっていうのはいくらでもできるんじゃないかなっていうふうには思います。はい。
そのつもりなかったって言って、もう一回そのブラック企業ってイメージついちゃったら、もうそれ脱ぐのも大変ですもんね。
もうだって SNS すごいじゃないですか。
はい。
一回もばらまかれるとデジタルタトゥーと言われるよう
ん。
に、
うん、うん。
一生残ります。
そうですよね。
はい。
うん、そうならないためにもしっかりちょっとチェックですね。
そうですね。特にやっぱり中小企業、これからますます人が取りづらくなると。で、大手さんと一緒に、大手さんと戦うことになるわけなんですよ。人材採用に関して。で、お金とかっていうところは、なかなか大手さんと一緒に戦うのって難しいと思うので、じゃあどこでって言ったらできるところからっていうと、まず最低限の労働整備っていうところもそうですし、中小企業ならではの魅力っていうところを、それにプラスアルファ発信していただければ、きちんと人っていうのは来るんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そうならないために、社
は
労
い。
士さんがいるっていうことですか
そうで
ね。
すね。実際本当にあるのが、うちの会社ちゃんと労務でしっかりしてるっていうところを見せたいから、社労士バッジつけて訪問してくれっていうのはありましたね。
そんなこともあるんです
まし
ね。
たね。はい。
すごい。
もう、要は労務のことちゃんとやってるんだよっていうような PR にも社労士ってつながるので、ぜひ、うまく使っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。ぜひ皆さん利用してくださいっていうかね、
はい。
渡辺さんのところもチェックしてみてください。
はい。
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 今日もありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。